皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月15日にミンフイネットで発表された、苦をなめて業を滅し帰る道を切り開くという内容の後編です。それではお聞きください。苦をなめて業を滅し帰る道を切り開く後編。文、中国のダーファーデ氏。3、家庭と病号の関門を突破する。邪悪な手錠と足かせに直面しても、私は冷静と威厳を保ち、少年で関門を突破することができましたが、家庭の磨難の中、大きな失敗をしました。夫と息子の嫁は中国共産党に毒害され、神を信じません。夫は私に口を開けば、必ず早く死んでくれないかなと言います。夫は世の中で最も冷酷で憎悪に満ちた言葉を私に投げつけ、私を絞め殺さないと気が済まないかのようです。ダーファーの書籍を見つけるとすぐに引き裂き、ダーファーの紙布の宝蔵を見つけるとすぐに破壊します。夫は息子がただ私と一緒にダーファーを修練していることを理由に息子を憎みます。夫がこんな態度であるため、息子の嫁も自然と私に無礼で、さらに私に対して暴力を振るい、髪を引っ張るような行動さえします。息子の嫁は私が彼女の夫である私の息子を連れてダーファーを学ぶことを憎んでいます。家庭での私の修練は非常に困難な状況であり、しばしば怒りや屈辱、涙をこらえながら忍耐することがあります。師父が精進用紙、忍とは何かで説かれた、全く怒り恨むことがなく、不平に思わないことこそ修練者の忍なのです、を実践できませんでした。6年前に私は退職しました。孫が生まれて3年後には孫娘が生まれました。家庭の経済状況が良かったため、家事を手伝い、2人の孫の面倒を見るために家政婦を雇うことが可能でした。しかし、夫と嫁は頑固に拒否しました。彼らの意図は明白でした。たくさんの家事と2人の子供を私に押し付けて、私が学法や連行する時間や体力を持たないようにしようとしたのです。息子の嫁は私に対して、あなたが死んだら家政婦を雇う。今あなたが家政婦を雇ったら私がその人を追い出す、と言いました。退職してから6年が経ち、私は白髪だらけになり、二人の小さな子供の世話をし、家事や買い物、料理などのすべてをこなしていました。一日中忙しさが絶えることなく、私は体を壊しました。心の中では常に出て行くか、それとも残るかのジレンマに苦しんで、苦しみながら耐えていました。私は疲れ切った体を引きずりながら学法し、連行し、少年を発していましたが、自分自身もうまく対処できず、形だけの修練になってしまい、心の中には固い氷のような怨恨が出来上がっていました。これは歴史的な因縁かもしれませんし、修練中に避けて通れない生命の難題かもしれません。もしかすると私が乗り越えなければならない大きな試練なのでしょうか。一度私の体に突発的な状況が起きました。呼吸が辛くなることがよくあり、昼間はまだまだ大丈夫で、自宅の6階まで登る途中に3、4回休憩する必要があるものの、なんとか登ることができ、自転車でグループ学法の場所に行くこともできました。しかし、夜の12時に少年を発するとき、手のひらを立てることができず、座禅すると背筋を伸ばせず、 両手で地面を支えて体は前に傾く姿勢にならないと、わずかな息を吐くことすらできませんでした。姿勢を少しでも変えると息が詰まるようになり、いつでも窒息しそうでした。夜中はベッドに両手をついて支えながら過ごし、その状態が1ヶ月以上も続きました。そして体は不快な匂いを発し始めていました。私は自分の生命が1分1秒ずつ悪戦苦闘しているように感じ、自分の呼吸が止まるだろうという幻覚が頭の中に現れました。鏡に映った自分の真っ黒な顔が恐ろしく、同衆らも私を見ると少し心配していました。それでも私は恐れていませんでした。私は自分の修練に問題があることを知っていて、それを正す必要があると理解していました。私の体は業を滅しており、体が浄化されており、関門を突破し、向上し、業を伸ばそうとしているため、私の心は全く動じず、ただ一つの願いだけがありました。それは自分をしっかり収めることでした。私のすべては師父が管理してくださり、師父が私たち修練者の道を安排してくださっています。ある年配の同衆は私に彼女の家に行かないようにと言ってきました。彼女は私が彼女の家で倒れることを恐れていました。しかし私は生と死について全く心配していませんでした。自分の修練の道に大きな漏れが発生したことを理解していました。自分が長期にわたる過程の磨難の中で神性が向上できず、邪悪に隙に乗じられたのです。私は自分の問題をはっきり認識し、修練の厳粛さを目にしました。私は真に修練し、師父の教えに従ってダーファーをもって自分を正すという一念を固めました。私は内心から、旧勢力の塩梅を全般的に否定し、旧勢力による私への迫害を徹底的に排除し、いくら困難であっても私は毎日の連行を2回行い、ジュアン・ファールンを3項読むことを堅持する、という強大な一念を発し、師父の家事と保護のもと、徐々にそれをやり遂げました。その後、私は自分に対して以下の規則を立てました。1、体内の強い怨恨心を長時間にわたり少年を発して根絶し、完全に取り除くこと。同衆たちも私のためにそれを解体する少年を発してくれました。2、師父のオーストラリアでの説法や各地での説法11などの教文を重点的に繰り返し学び、修練者の正しい理を用いて問題を考えること。3、刑務所から出てきたばかりの同衆を全力で支援すること。4、朝早くから食材を買い料理をし、孫を幼稚園に送り迎えすること。5、入院している母親の世話や食事の手配などの時間を作ること。6、高層ビルに住む同衆の家に行き、真相を伝えるプロジェクトに関する情報などを伝えることで、どれも欠かさずに取り組むように心がけることでした。旧勢力の迫害に対して私が行動的に完全に否定した結果、1ヶ月後に私は乗り越えることができました。息子が私に言った言葉は、お母さんの体調は正常に戻ったねという言葉でした。そうです。一つの関門、一つの難関は一つの境地です。私は涙が溢れ、自分の生命を浄化し、再構築してくださった師父に限りなく感謝するのみでした。師父は私に二つ目の命をくださいました。私はこの世のすべての幻想と磨難は、ダーファー弟子が必ず乗り越えなければならない試練であり、 主婦が弟子を天に戻すために用意されたものなのだと感じました。私の体にこのような状態が発生したことで、家族は家政婦を雇うことに同意せざるを得なくなりました。また母親にも家政婦を雇いました。こうして私は家庭の雑務から解放され、主婦の法を正す大きな流れに全力を注ぐことができるようになりました。主婦の慈悲深い再度のご恩に感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。